水嶋優の世田谷ファンタイム。今日も一日お疲れ様でした。こんばんは。9月5日金曜日午後9時になりました。もっと世田谷を楽しむ30分、水嶋優の世田谷ファンタイム、パーソナリティ水嶋優です。この世田谷ファンタイムは世田谷区 FM 世田谷 AT1 プロデュースがタッグを組んで制作していましてね、さまざまな世田谷区の情報や魅力をお伝えして、みんなでもっと世田谷を好きになってもらおうというラジオであります。昨年の6月からスタートしたこの番組ですが、今月9月いっぱいをもちまして、お別れということになりました。そこでこの9月の今週、来週、再来週は特に人気の高かった、我らが AT1 プロデュースの声優さんをゲストとしてお迎えした放送回をもう一度あなたに聞いていただこうというスペシャル構成でお届けします。今夜は第5回になりますね。去年の7月5日に放送した千葉茂さんのゲスト回です。千葉さんってね、僕はもう40年以上前からのお付き合いなんですが、スタジオなんかで割とね穏やかな感じの方なんですよ。あのオフの時間帯はね、喋り口調もなんかゆっくりで、そんな圧がある感じではないんですが、まあ作品によってではありますが、キャラクターでうわーっとこう出したり、そしてこの瀬戸ファンに来てくれたの時もなんか楽しく思ってくれたのかとは思うんですけども、結構なテンションでいろんなお話してくれて、特にびっくりした趣味はね、パラグライダーをおやりになってるっていうのはびっくりしましたね。パラグライダーってご存知ですか？あの宙に浮くのよ。足元何にもないんですよ。あのでっかい扇風機みたいなんで空飛んでっていうのが趣味なんですって。僕はもうとてもじゃないけどもう下半身がスースーして絶対無理だと思いますが、そんな千葉さんの回をあなたに楽しんでいただくことになります。さあこんな話楽しいですよ、どうぞ。水嶋優の世田谷ファンタイム、最初のコーナーは世田谷ボイスです。今日はねゲストをお迎えしてましたね。
そうなんです、
はい、ご紹介ください。
はい、私も初めてお会いします。
私もって僕は違いますよ。
私は緊張してますAT1 プロデュースの大先輩千葉茂さんです。
はい、大先輩の千葉茂です。
千葉茂さんです。千葉茂ちゃん本当に顔が赤くなってんだよ
やだ
すごい
メイクしてでもこんなになんないなぐらいの赤くなり方ですね。
そうですよ、でも初めてお会いしますね。
初めてです。よろしくお願いいたします。
どんなイメージだった千葉さんは？
書かれてる当時もレジェンドオブレジェンド先輩という
伝説っていうことですか？
そうです。
あ、もう死んじゃったっ
てい
う。
そうだよね、
そうだよね、もう過去の人。
そうだよね、
難しい
もうこういういじりって大好きです。
千葉さんどう思う？僕もレジェンドって言葉はねちょっと引っかかってるんです。
なんかね嫌ですよ ね、なんか変に持ち上げられてもね。だって僕ら現役じゃないですか、まだ。
そうです、そうです、そこなんですよ。
でしょ、
はい、
うん。
でもう何年ぐらい前ですかね、最初に僕と千葉さんお会いしたの。
前世ですね。
ほら
相当古いですよね。
ほら、
まあ、ドカベンですか最初アニメ。
そうですね、そうするともう30数年前になるんですかね。
もうそうですよね。え、何年前なんだ。そうですよね。
覚えてない。はいはい、千葉茂さんというと、リスナーの皆さんはきっと北斗の拳のイメージが強い
ですね。はい、
あれ僕も聞いてて思うんですが、よく喉が潰れないね。
あ、もうやけくそですよもう人生やけくそ。もう特にね、予告ナレーションとかね、はい、結構、はい、やらされたんですけど、
はい、
当時はねまだ毎週その週替わりでこう予告を読むっていうのがあったんですよ、
はい、
昔。
はいはい、
でそのつもりでやったんですよ、うん、だから次の週となっちゃって、これ全部俺がやるんですかってことで、
ああでもそのイメージすごい強いですよ。
そうでしょ、はい、でやけくそになって、でもう毎回倒れてたんですよスタジオの中で。
やっぱきついっすか？
脳震盪起こすんですね。
酸欠みたいな。
いやだからもう一回ね、あの浪曲調に変えたんですよ、
はい、
このまま行くと死ぬと思って、はい、プロデューサーに相談してたら、じゃあそうしましょうかって、はい、はい、次回いい本とかってね、こうつけたんですよ。ただね、苦情のようなね、あの
つまんない
って、なんで変えたんだと、元に戻せと、不買運動を起こすぞみたいなね。
すいません、申し訳ないんですが、
はい、
死にそうになったら一回ここで聞かせてもらっていいですか。
びっくりした。
あの今振り切ったんじゃないの、大丈夫。
基本的に3オクターブ上を出さないとダメなんですよ。
これリスナーの方に伝わったかどうか分かんないですけど、声量もすごいですね。あの高さ低さじゃなくて、
あなんかね、オクターブで言うとね、3オクターブ半出るらしいんですよ僕
は。
で全然自分で自覚してないんですよね、
はい、
であの音楽家作曲家の先生が、はい、千葉さんね、あのスティーブ・ワンダーと同じ音域で、何ですかそれって言ったら、じゃあ3オクターブ半出てますんですよ。で歌う時は全然ダメなんですよ。でもそのなんかセリフ言ったりするとそのオクターブがこう自然と出ちゃってるみたいな。
歌は出ないの、
なんかやけくそでやってるみたいなんですけど、まあ、そこら辺はこうギリギリのとこ出てるみたいな。
不思議な人だない
やいや
3億半出るのに歌では出ないの、
なんかね、やっぱセリフだと感情でこう、
歌も感情でいけばいいじゃないですか。
だって歌ってね、卑怯で勝手に音符いっちゃうじゃないですか。先に
それを卑怯というかどうか
俺の許しもなく
セリフだって、だって
セリフはほら自分のほらタイミングというか
入れて入れて
気持ちでできるじゃないですか、うん、歌って勝手にこうやってさ許しもなく
それじゃあ温度みたいになるんですけど
手もいしちゃう、
すごいな、うん、喉痛めないんだそれ。
全然ね、だから声が出なくなったとか、はい、そういうの今まで一回もないですね。僕ね、あの劇団の頃に相当こう鍛えて4回ぐらい潰してるんですよ。今は結構大きな舞台でもね、あのマイクが仕込んであったりとかするじゃないですか、
はいはい、
で僕らのやってる頃ってそういうのなかったんで、とにかく遠くまでほら、うん、声をね、うん、届けなきゃいけないので、うん、とにかく声潰せと、うん、潰してその、声帯の周りの筋肉を鍛えろと先輩に相当言われて、師匠にも言われて、はい、分かりましたって潰したんですよ。だから1週間かけて潰して1週間かけて戻して、でそれを3回4回と繰り返すと相当強くなるんですよ声帯がね。
でもそのおかげで北斗の剣道あのね名台詞が生まれるわけですもんね。
まあ言ってみればそうですね。
ね
え、
でそんな千葉さんなんですが、世田谷には50年も住んでるって本当
ですね。50年、そうですね、50年ぐらい住んでますね。というのはまあ、僕もともとね、まあ、スタントマンっていうか、
はい、あそうなんですか、
だったんですよもともとがね。あの岩佐剣木会、まあ、いわゆるあの時代劇
という
のスパンチチームにいたんですよ。でその時それまで僕横浜にいたんですけど、はい、でまあ、横浜から通うの大変らしいということで、たまたま千歳船橋に住んでる先輩がいたんですよ、
はい、
でそこへ転がり込んでちょっと一緒に住まわせてくださいと言って、で千歳船橋だと、まあね、あの国際放映だとか東宝だとか、
はいはい、
東京映画とか、まあ、つぶらえプロさんとか、まあ、ちょっと電車で行くと日活とか結構撮影所が周りにいっぱいあったんですよね、
はい、
だからあここはいいなと思って、で、まあ、最初にだから世田谷で住み出したのが千歳船橋なんです。で、だんだんまあお仕事も入ってくるようになって、ちょっとお酒もちょっと飲めるぐらいのギャラがもらえると、
はい、
あの生意気にタクシーで帰っちゃったりするわけですよ。そうするとタクシーのうんちゃんに千歳船橋って言いにくいんですよ酒飲んだ後は。
酒飲んだ後は
3回閉じると俳優としてさプライドがさ傷つくんだよ。
自分を許せない。
許せない。もうだーこれダメだと思って何か引っ越し。
それで引っ越したんじゃないでしょうね。
もうそうで、ね、ちょっと待って、祖師ヶ谷隣が祖師ヶ谷オクラ、祖師ヶ谷オクラでこれ酒飲んで実験したんですよ。それで祖師ヶ谷オクラ、あこれは大丈夫だ。で祖師ヶ谷オクラに引っ越した
んです。まあ今は違うんですよね。
でその後またいろいろありまして、はいはいはいはい、不動産屋行ってすいませんうちくださいって言って
は
ぁなんかね変な人が入ってきたって思ったらしいんですよ
いやそれ変ですもん。
いやそれでまあ話してるうちにじゃあちょっとじゃあお家といってもいっぱいあるんでちょっと見てみますかって言われて、おじゃあお願いしますって1軒目に見せてもらったのが今住んでるうちなんですよ。その住所が千歳船橋だったんですよ。
え、それ言ってないの？
ちょっと背負うなましだったんだ全然わかんないでうち買っちゃった
踊っちゃった、
まあ、酔っ払わなきゃ大丈夫ですね。
大丈夫ですけど、はい、もうひどいもんですよ僕の人生。
以上世田谷ボイスのコーナーだったんですが、今日ねまだ全然話足りないので、
はいはい、
いろいろスタッフは考えてくれたコーナーがこの後あるんですが、
ああそうなんですか、
今日は取っ払って、30分全部千葉茂番組に、させてもらおうと思ってる
し、いいでしょうか、
もういいっす、ぜひいっぱい話聞きたいんです、
はい、
でここで一曲、はい、聞いていただきますが、千葉さんすいません、曲紹介お願いします。
はい、それではレジェンドオブノア聞いてください。
本日の1曲目は千葉茂さんからのリクエスト曲、レジェンドオブノアでした。
はい、いやどうもありがとうございました。
この曲って、ええ、千葉さんが撮ってる映画の、
そうです、あの僕が監督やってる映画の、まあ、メインテーマ
です
よね。で、まあ、作詞はあの必ず作詞は僕やるんですよ、
はい、
で、まあ、作曲は僕の、まあ、長年のお付き合いがある、はいはいはい、坂井亮さんという作曲家に、はい、やってもらって。
他に声優さんで監督やる人っている？
あ、津田君
がやるかな。
まあ、僕はね昔からあの8ミリ映画からずっとやってて。
8ミリ？
そうなんですよ。
はあ、
8ミリ映
画。8ミリ分かんないだろ。
分かんなかったです。
でも あったんですよ8ミリ映画っていうのがね。
この8ミリ、
そう
フィルムの幅が8ミリ、
そう、
うん、はい、でそういうのでこう撮ってて、あとその後16ミリフィルムで撮り始めて、これなんで撮り始めたかというと、うん、あの舞台と映像を融合したものをやってたんですよ。
どういうことですか？だ
からまず映画からスタートして、
はい、
まあ、映画の中で主人公が、まあ、センターにいるとして、それがフェードアウトして、はい、舞台上明かりがつくと、その主人公がそこに同じスタイルで立ってて、そこから芝居が始まる。
へえ、面白いね。
そういうのとかね。あとその、画面上の人間と舞台上にいる人間がこう会話をするというような。
何年前にやってたんですか？
もうそれはね、何年前だろう、30年以上前ですね、
いやそれこそそんな今おっしゃったようなものを、うん、つい数年前には見たことあるんだけど。
いやだからね、ちょっとねやることが早すぎる、
早すぎましたね
でもひどい時はね、あの舞台上に46台のテレビモニターを置いて、そこに実はこう客席を映してあるんですよね、
はい、
客席のこう何箇所かにうっすらとこう照明が入ってるんですよ、
はい、
でお客さんはなんでうっすらと照明が入ってるのか分かんないじゃないですか、
はい、
で実はそこにこうカメラが全部向いてるんですよ、
は
い、で袖で僕ら見てて、であの舞台が藤織劇なんで、やっぱこうあなんかつまんねえなと思って、こう枝毛も知ってる姉ちゃんとか当然いるわけです
よいや当然はいないですよ、ね、
とさ、この姉ちゃん面白いね、切り替えるカメラバーンと切り替えると、舞台上の47台 の, そのモニターにその枝毛もしてる姉ちゃんが映るわけですよ、バーンって。でも手前の方では普通に芝居やってるわけですよ、ただの背景として使ってるんです。で
面白い面白い、
隣の彼氏がおい何と画面見ろさ、それアップで映ってるわけですよ、その女の人の顔が。
あのよく野球中継なんかでね、
そうそう、
あの抜かれるような感じですよね。
そうで、その女の人は何やったと思います？化粧始めましたからね、いきなり。
え、本当？実は
、まあ、そういうその映像と演劇のコラボっていうか、その
いや面白いですね。
でそれ用にこう、まあ、映画っていうかな、フィルムで回したりとか、いろんなところロケ行ったりとかして。
それはどうして映画の本編の本当の監督の方に行っちゃったんですか？
監督というか、
ね、
まあ、今回、まあ、ずっとこう毎年1本ずつとかね、まあ、作ってるんですけど。
今何本ですか？
今回のでね、5本目ですかね。
へ
え、それで、まあ、まあ、僕の弟子っていうか僕のね若い子たちがやっぱりいろんなこう舞台とかやってる、頑張ってるんですよ、
はいはいはい、
ね、一生懸命自分を鍛えるためにね、また少しでもお仕事いただけるために頑張ってるんですけど、まあ、なかなかそのちっちゃい舞台だと見てくれるね、タイミングなかなかなくて、だったらちょっと待てと、考えようぜって。じゃあさ、芝居を見に来ていただくんじゃなくて芝居を届けりゃいいじゃんか。 だからその各シークエンスシークエンスがもう各その、まあ役者たちの見せ場っていうか、はい、あこういうキャラクターしてますよ、こういった表情変化できますよ、まあ、こういったお芝居できますよ、これだけのテンション出せますよ、はい、というようなもうプロモーションビデオ的な作りにして、だから内容は不条理劇なんですよね。うーん、夢の世界だったり幻想の世界。
楽しいんですか千葉さんも。
俺めっちゃ楽しいですね、
その監督作業が。
それはもう好きなんですよ、裏方大好きなんですよ。
うん、だからこんだけだって表で目立つのに
いやでも昔からね裏方が好きなんですよ。だから音響監督とやっててもね、やっぱり自分でこう曲、
そう音響監督やってましたよね、
はい、だから選曲したりとかその曲を編集したりとか、あこのカットにこのフレーズをパーン合わせたいなとか。
あでもそういうのやると今度あの声優のなんていうんだ、あらも見えたりします
ねいやいや、
だってスタッフ大変じゃないですか、準備が始まって、
まあ大変ですけど、
片付
け、
編集、だんだんかんだ、
なんていうんですかね、その大変さも含めてやっぱ楽しいんですよね。っていうかまあ楽しくなかったらやってられないですけどね。
でもまあ若手への思いもあってですもんね。
そういうことですね。
後で千葉さんが編集なさる、
全部編集、
一般の方も見られるんですか。
一般の方は今見られません。
あら、
だから、まあ、せっかく作ったんで、まあ、今度そのちっちゃなシアターで、まあ、試写会っていうかなをちょっとやろうかなとは思ってるんですけど、
そしたらご連絡ください、番組で
告知します。あ、そうです、あですね、
はいはい、
もうぜひ、
その見られないんで、曲で1曲、もう1曲お願いします。
曲ですか、はい、スパイラルワールドっていう映画の主題歌で、はい、螺旋劇場。
今夜の2曲目は螺旋劇場でした。
千葉さんの趣味というと、
はいはいはい、
そのまあ映画監督が趣味じゃないですよね。
いやまあ趣味みたいなもんですね、まあ、本当に映画監督になりたいわけじゃないので、まあ、そういった意味では、まあ、楽しい、まあ、趣味の一環だと思うんですけど、
もう一つが面白いですよね。
もう一個はねこれもう何年、25、6年はい、モーターパラグライダーっていうのをね、
はい、
背中に巨大な扇風機みたいなのを背負って、
は
い、
あれで推進力を得るわけですよね。
あれはだから、推進力を得る、つまり高度を取るためのエンジンなんですよ、
はいはいはい、
だから上空に行ったらエンジン止めてもいいんです。上がるだけのスピードを出すためのものじゃないので、だからまあ雲の近くとかまで行ったらもう勝手に吸い上げてくれるから、もうエンジンはもうアイドリング状態で。
ちょっと待って、リスナーの皆さん絵が浮かんでるかな、どういうものなんですかね、そもそもパラグライダーというのは。
パラグライダーっていうのは、まあ、要は布製の巨大なね9メーターぐらいのあるんですけど、でそこにこう何て言うんですか、こういっぱい穴が開いてて、穴が開いてるっていうのかな、空洞になってるこうものがいっぱいあるんですけど、それをこう、まあ、ぐっと引くと、
あの横長ですよね、
横長です
のパラシュートのようなもの。
そうですね、もう最近進化してますからね、本当に、まあ、飛行機の翼、
はい、
あのジャンボ飛行機の翼があるじゃないですか、はい、あれと全く構造的には同じなんです。でそれをこうグッと入れるやると、あの空気がその間あの中に入るんですね、
はいはい、
で空気が入るとスーッと頭上に浮いてくるんです。
で何メートルぐらい上がるんですか。
ね、今世界最高記録がね9600メートル、チョモランマ超えましたみたいな。
千葉さん何メートルぐらいまで上がったことあるんです
か。2000メートル以上上がるとね寒いんですよ。
それね今ちょっと木枯らし吹いて寒いんですよっていう感じで、違う次元が。
いや寒いのと寂しいんですよ。
寂しい。
いやほらやっぱりみんなと共有したい部分って人間ってあるじゃないですか。
あれみんな一緒に飛ばないんですか。
いっぱい飛んでるんですけど、だいたいみんなが飛んでるのは、まあ、500-600メートルあたりをこうみんな
で、それでもすごい高い
ですよね、よね
ってこうすれ違いざまにね、いいとか言ってこう、と共有できるじゃないですか、
はい、
で雲を越えて上に行っちゃうと誰もこう友達がいない感じ、ぼっち。
雲の上まで行くんだ。
雲全然 雲遊びっていうのが、
雲遊び、
雲をこう流れてきたら雲をバーン飛び越えたりとか、雲の下くぐったりとか、もう綺麗ですよ。だってあのセスナとかそういう飛行機が僕らの下飛んでますからね。
う
ー、僕足元飛んでますから。地上30センチから、まあ、上空、まあ、9000何メーターまで飛べる、はい、まあ、飛行機っていうか、そのあの
30メーターから30センチから
上空そんな高くまで飛べるものって、
はい、
パラグライダー、それもモーターパラグライダー以外ないんです。
あ、そうなんですか。
一番の魅力何。
あのね、浮遊感、まあ、要するに滑空してる時の、その、はい、まあ、浮遊感と、あと風をこう実際に感じながら、あと旋回する、まあ、スパイラルとかにガーッ ってこう旋回するんですけど、緊急降下の手段なんですけど、はい、その時のその何て言うんですか、お尻に血がバーッと集まってくるんですよ。こう遠心力で振られる。
わかるんだ。
わかります。でそのままほっとくと失神するんですよ、はい、脳に血がいかなくなっちゃう。
それ笑ってる話
です。でその時、あ、やばい、まあ、これ以上やったらブラックアウトしちゃうなってずっと戻してって言いながらね、まあ、そういうなんかこうスリル感というか、まあ、それもやらされてるわけじゃなくて自分がほら好き好んでやってるわけだから
です、ね、
そういった意味では怖さはないんですよね。
もしかしたら皆さんが思ってた千葉茂さんのイメージが今日でこの話いろいろ最初から聞いててねゴロッと変わったかもしれないです。本当に楽しい方なんですよ。もう
大体大概が こんな親父なんですよね。
面白いですよね、はい、でもスタジオでお会いして待合室なんかではとても寡黙なずっとお台本読んでらっしゃるような方なんですけど、
そう読んでるふりしてるだけなんです
ね。いろんな話ありがとうございました。
いやいやいや、
またまたぜひいらっしゃってくださいませ。
わかりました。
最後にちょっと千尋ちゃんのコーナーがありましたよね。
あ、そうですか。
それも お付き合いください。
はいよ、頑張れいよ。
千尋のトレンド教室。
はい、今日はは
い、このコーナーは私白田千尋が最近の X、ツイッターの方でトレンドというものがございまして、そちらから気になるワードを私がピックアップしまして、制限時間30秒で分かりやすく解説するコーナーとなっております。はい、
は
い、
今日は
本日のトレンドワードは酒くずアフタヌーンティーです。
何何だか分かります、
うん、何なんか酒飲みがどうしたって、
いやいや、酒くずアフタヌーンティー、
その通りです。
酒くず
クズです。
クズはひらがな漢字
カタカナ、
え、あー、そっちのなんとかやろうってやつかな。
あー、そうですね。
アフタヌーンティー、
酒くず、
なんだと思います。
酒かすが入った、
違う、クズ、クズ、かすじゃなくてクズ、
クズ、
クズ、クズ、
酒くず、
アフタヌーン、
アフタヌーンティー、それは世田谷にあるんですか。
いや、違います、違います、きっと違います。
さあ、関係ない。
はいはい、
はあ、
あの、多分ね、うん、夜更かしして、
は
あ、昼までずっとオールナイトして、うん、アフタヌーンティーを飲むような人のことなのかなって気がした。ちょっと聞いてみましょうか。
あ、は
い、
そうですね、
はい、では、はい、スタート。
3段になっているスタンドの上に、うん、マカロンとかケーキとかを、うんうん、スイーツを並べて
よくホテルじゃないです
か。そうです、うん、紅茶とかと一緒に楽しむっていうものがアフタヌーンティーっていうものがあるんですけど、うん、この3段の スタンドにお刺身とかお肉とかおつまみを詰め込んで、お酒と一緒に食すっていうものが酒くずアフタヌーンティーでございます。で、とある酒くずアフタヌーンティーという画像付きのツイートポストがバズり、皆さんに拡散してお酒好きの人たちの間で瞬く間に広がって、ね、そうトレンド入りを果たしたって感じです。
そんなことがやる人がいるのもびっくりだし、ね、それがトレンドになるのもびっくりですよね。
そう、
トレンドにな
ってて、そうなんです。
いやいやいや、そうです
か。いや、でもすごいいいなって思いました。
いいな。
私はスイーツよりそっちの方が好きかなって。
マグロと何って言った。
お刺身とかお寿司とかなんかもう自分で作るので自分の好きなものを詰め込む、唐揚げとかチーズとか
いろいろ試してみたことあります。
私はないんで、そのスタンド持ってなくて。
あ、
いや、いいなって。
あ、自分でやるの。
あ、そうです、そうです。で、自分で飲む、つまみを作るって感じです。
なんかお好きにすればって感じです
ね。身も蓋もない。
いやいや、千葉さん、まあ、あの、本当あっという間でしたが、いかがでしょうかね、
はい、いやいや、でもラジオっていいですね。俺いつもね、うん、思うんですよ。ラジオってなんかいいよねっていう、うん、その、まあ、もちろんテレビとかもいいんですけど、はい、やっぱりその、まあ、声だけでお伝えしてるっていうかな、はい、でどういう方なんだろうと思いながらも、その声だけでこう、あ、なんかこう一つの時間を共有してる、
そうですね、
はい、そこがね、ラジオの良さだと思うんですよね、
うんうん、あの、これから何度も千葉さんにゲストに来てもらえるように僕らも頑張って長続きさせると、
はい、いやいやいや、
しみじみ思っております。
すいません、喋りすぎちゃ
った。いや、ありがとうございました。今日の水島優の世田谷ファンタイム、ゲストに千葉茂さんをお迎えしてお送りしました、
はい、
お相手は僕、水島優と
白田千尋でした。
また来週の金曜日にお耳にかかります。それでは。